それで。今日のところは、39節、4章の39節から区切りの41節、42節までですね、39から42節、短い箇所です。これだけの短い箇所を主題として取り上げるということは、実はほとんどないんではないかと思いますが、ここで多くのサマリア人は、この、イエスがですね、自分がしたことを過去にやったことをみんな言い当てた。もう単純なことですね。実際に経験したことをそのまま言ったわけです。普通の人は決してですね、過去に5人の人と男の人と一緒におったなんてことはとてもわからない。初めてやったの。そこでそのサマリア人たちはイエスのところに行って、自分たちのところにとどまるように。このヨハネ福音書でこのとどまるというのは特別にたくさん使われている。あの、有名なブドウの木の例えですね。あなた方がブドウの木につながると訳されたりします。つながる、とどまる、うちにある。何々、おる。いろいろに日本語では訳されるけども、ギリシャ語では皆、メノーですね。メノーという。英語で言えば remain、あるいは abide with となりますが、とどまるっていうのはそのいろいろに訳されているから、あの、ブドウの木の有名な例えのところでも、同じ言葉が使われているってことに気づかないわけですね。あなた方が私につながっているならばっていうのは、私のうちにとどまっているならばですね。これは英語訳、外国語訳で見てもらったらすぐにわかることですね。前のところでもですね、とどまるっていうことに普通に考えたような意味でないということを前も言ったと思いますが、初めからあるわけです。この一章の38節ですね。一章の38、それから39、ここにも出てきます。どこに留まっておるのか。普通にですね、どっかのホテルか宿に泊まる、まあ、簡単なことを普通は、これは言ってないんですよね。どこの家で泊まっているか、それ来たらわかる。そんな当たり前ですよね。そんなことわざわざ聖書に書く必要がないはずです。ですね。通りがかりの人に、あんた今日、どこに泊まるにね、と。そこに泊まり。来たらわかる。そんな当たり前のことですね。なんもこのヨハネ福音書が特別に例受けて書いた必要はないんですけど、こういうところにもですね、さっきのメノが使われていて、イエス様はどういうところにいつも留まっているのか。来たれみよ。イエス様のところに来たら、このわかるとあります。これ見るということはですね、この前にも詳しく言いましたけど、見るという言葉が、この一章だけで20回ぐらいも、5種類ぐらいの言葉を使って書かれてあるわけです。でですね、一章だけですよ。見るという言葉が、様々なギリシャ語、5種類ぐらいのギリシャ語で書かれてある。しかもこの、それがですね、この29節以降です。 一章の29節以降から終わりまでに、一章の終わりまでに、そのぐらい20回ぐらいも5種類もの、いわばギリシャ語で、見るという意味の言葉を使ってあるわけですね。とどまるってもそういうことですね。ぶどうの木の例えにあるように、誰のうちにとどまるかっていう根本問題としてですね、書かれてあるわけですね。でまあ、それは、まあ、ちょっと長くなるかも、置いておいて、で今日のおところですね。二日間、自分たちの上にとどまるようにと。そしたら、とどまってくださった。ということですね。そうしたらですね、さらに多くの人たちがイエスの言葉を今度は聞いて、直接聞いて信じた。このように信じるということを二つの段階で書いてあるのがわかります。はじめは、この女の人の証言、証。証によって信じたと。イエスを信じたと。そしてさらにですね、信じたんだけど、イエスの元に行って、これは来たれ。このヨハネ福音書で何度か来たれによということがありますけれども、キリストに行ったわけですね。とどまってもらって。そしたら今度はイエスの言葉を聞いて信じた。そうしていったのが、私たちが信じるようになった。信じているのは、もうサマリアの女の人が言ってくれたからではなくて、自分で直接に聞いて、本当にこの方こそ救いにしたと分かったんだ。このようにですね、この信じるという過程にも段階があるわけです。はじめは誰でも、私もそうですね、柳原忠夫という人の書いたもの、これは証ですね。彼自身が、私が、短い箇所でパッとこう、ひらめきを与えて、それがずっと続いてきた、この信仰のエッセンスを、彼が一番大事なこととして、聖書の箇所を挙げて書いた。まあ、彼の証だったわけですね。それを私が聞いて信じたわけです。立ち読みだから、ふっとこういうふうに思ってですね、十字架にかかったのは、私たちの罪を担って死んだんだと。それを信じるだけで、あなたは何時の罪許されたりと。そのような簡単なことが私の、まあ、生涯の方向を変えたわけですね。実際に私はこのように、証しした人、その時イエス様どうか全然関心もなかった。そういうことで、これは私自身のことでもあったんですね。証をした人の言葉によって、書いた言葉によって信じたわけですね。そしてそれから、集会の人たちとの交流、また祈り、自分が求めていく、読む。そういうことによってイエスのもとに留まる。イエス様を求める。そしてイエス様を私の中に留める。そしたら、今度は直接に生きて働くイエス様の言葉を聞くように導かれたということなんです。この段階は誰でもですね、それに似たことがあるはずなんです。誰でもこの、誰かが書いたこと、誰かが言ったこと、それは私のようにも死んだ人で書物になった人の言葉でもあるし、生きている友人とか、あるいは家族とか、あるいは、まあ、京都で、福祉の仕事をいろいろなさっていて、最近、キリスト教図書まで開いた方の、近畿集会でも一度話をしたことがありますけども、駅前で配られているビラ、ね、電動用のビラ、トラクト、それをもらって見てから、キリスト教になったと。それ別のところでも、鹿児島県でもそういう人のことを聞いたことありますけども、めったにないことで、そういうことあるんですね。私も、もう40年以上前に、駅前で時間がいっぱいあった。 たくさんの人にです、ね、自分が作ったをたくさん撒いたわけです。から、小松虫のほとんどの家に加わっていったわけですね。まあ、言いがかりをつけられたり、もっと聞きたいという人もおったり、それから遠いですね、バイクで、勝浦郡の方まで、ほとんど誰も行かないようなところまで行ったり、で、配っていったり、まあ、いろんなことをしましたけれども、それがどのように役に立ったか、それはわからない。まあ、神様に委ねしたということですけども、でも、後からフォローができないということなんですね。時間がなくて。だから結局こういう集まりに来られないと、その人がどうなったかわからないけども、そういうことでいろいろ、実際にそうやってみると、初めてわかる。やったってどうせ無駄だ。という、やってみたら、思いがけないことあるわけ。思いがけない、本当に貧しい人の家が関心を持ったり、あれもっと、キリストってどんなお方なの？問い合わせようとする人もおれば、逆にですね、まあ、でも忘れないし、前に一度、二度行ったこと、勝浦の奥、何十キロも遠いところですけど、山をバイクで行って。そしたら酔っ払った男の人がおってですね、お前家帰るな、出るなって言ってですよ、凄んできたわけです。もし帰りようとしたら、やるぞとか言ってですね、ほんでずーっと酔って、もう脅迫をするわけですね。あの時はさすがにですね、これどうなるかなと。そんな山の田舎ですからね、叫んだって声なし。そういうことも、まあ、神様からの後から見たら大きな試練ではあったわけですね。経験だ。実際に昔、パウロとか、江戸時代ってそんなもんじゃない。実際に捕らえられて、すごいことやられるわけです。殺されるかもしれない。そういうことからですね、そういうふうなこと、現実に起こったらですね、あるいは少し前、まあ80年ぐらい前、77年かぐらいだったら、平和主義、あるいは天皇は普通の人と同じだった。それが大変な犯罪だったわけですよね。非国民だとか。そういうことで今でも香港とかでもですね、あるいはロシアでも反対、政府がやる方に反対を突っ込まれてどない殴られてるかわからない。まあ、日本語もそのこといっぱいやったわけですけど、そういうことにとはどんなに激しい痛みとか骨が折られるとかですね、もう病気になって生涯もう障害者にあるとか、で、私はその、まあ、今言ったようなことで、そういうことからですね、そんな目に遭った人は大変なことだということを、まあ、実際にこの経験も少しですけど、そういうことがその向こうの遥かに多い大変な目に遭っている人たちのより実感を持って感じるようになったわけですね。で、パウロなんかの時代もローマ帝国が迫害をされて、本当に殴る蹴る縛られて、掘り込まれるとか、これでもあったことですね。まあ、それでも、やってみて初めて分かるという。駅前でもそれ配ってみて初めてですね、もう、もらうけど、このまま捨てる人、後からそのゴミを拾いに行かないといけないと。そんな時間がかかるということも、なかなか大変なことだということですね。だからそういうことをですね、その精神で私も学校に勤務した時でも、何か印刷物を、私が印刷物、本で信仰を与えられたから、印刷物を通してということで、教職員に配布するということですね。生徒たちには授業時間の合間に少しでも話するというふうなことを、まあ、で放課後勉強の終わった後に希望者は来るようにということでやっておったということですね。で、それもみんなこの信じた人の証を聞くと、それは伝道ということですね。聞かせる、聞いてもらう、あるいは見てもらう。で本当に、そこでですね、ここに信じたらですね、直接今度はイエス様の元に行く。イエス様はいつも私の元で来なさいと。重荷を持っている人も来なさいと。でこの、物理的な音声、機械では測れないような霊的な声、語りかけをしてくれているということですね。こういうことはですね、以前は私も考えたことはなかったわけです。音声として聞こえる、 以外の声が語りかけてるなんて本当思ったこともなかったですね。だけど、そういうふうな音声でない声の語りかけによってこの世界はある意味で動いてきた。動かされてきたわけですね。神の声。本当に神の声を本当に聞き取った人によって大きな働き。もした。目立たないような小さな働き。いろんなところになされた。本当に、これは良き働きってそうですね。耳に聞こえる普通の声と違った声が聞こえるということなんですね。それを、だからここのところで表面的に読んだら、あ、多くの人がイエスのところ行ったんだ。ほんでイエスから直接聞いて、わかった。あ、そうかと。あ、それだけわかった。今の我々と関係がない。で、それだった。2000年前で直接イエスがおった人だけに関係があることになりますよね。ヨハネ福音書は、その2000年前だけに関係あるようなことは書かないわ。書いてるように表面的に見えるけど、実は私たちにずっとそのまま繋がってる。私たちにとってもですね、イエス様と結びつく。イエス様のうちにあるならば、それも霊的なキリストを意味してる。はっきりしてるわけです。生きているキリストなんて2000年前にも亡くなったわけですから、体を持ったですね。今生きているのは霊的なキリスト。あるいは聖なる霊としてですね。肉眼の目では見えない。この耳でも聞こえないという。そういうイエス様とですね、直接語り合う。その語りかけを聞くということの段階へと、そして本当に信じる。というかそこですね。で、信仰が続くという人は、みんなそういう経験を持っているわけです。その程度は多少がみんなあるけれどもっていうわけですね。一番肝心な私たちはみんなですね、過去のことを振り返っても、いろいろな点で数限りなくですね、こうすれば良かったことができていない。逆のことをしてしまう。言うべきことは言えないで、言う必要がないことを言ってしまうとか、すべきことができないで、したらいけないようなことを言ってしまったとか。そういうことはいくらでもあるわけですね。隣人を愛する。あれ、祈れって意味ですね。どれだけ祈ったかと思ってみたら、近所の人や自分の家族のことも含めて、親戚ですね、友達。あるいは親族の人。学校や職場で出会う人たち。その学校なんかた、毎日毎日で何百人も会うわけです。普通の学校ならば。そうしたらそういう一人一人どれだけほな祈ってきたのか。非常に問題がある生徒のところに、どれだけ家庭も家も行って、その家族とも話し合ってきたか。そんなことをもし言われたらですよ。ほとんど誰が誰一人、自分は愛を持って生きてきましたって言えるはずがないわけです。愛がないことはすなわち罪。無関心、関心がない、無関心。だみんなそうです。毎日そうなんです。あ、今日一日どんな罪を犯したかな、あんまり過去してないよ。罪なら犯してないと思った大間違いであってですね。呼吸のごとく本来祈るという、様々な人のことを覚えて、あるいは自分の歩むべき道もなすべきことも、絶えず神様との霊的な関わりを持ちつつ歩んでいる。その祈る対象無数にこう広がってくるわけですよね。まあ、ああいうウクライナ遠い、遥かな遠いところ。まあ、ニュースで散々言ってるから目立つけども、ニュースにならないようなところ、よくミャンマーのことも例も、本間さんも直接ですね、たりしてよく知られておりますけども、時折新聞でもですね、あるいはテレビでも、ミャンマーで非常にひどいことがあると、はい、爆撃もなされてると。そこがいっぱい焼かれたとかですね。まあ、そういうこと。これは、シリア難民でも、あるいはベネズエラでもアフリカでもたくさんあるわけです。政府の動向に一致したような、みんな関心持つようなことはたくさんニュースでも言うけども、黒人だとかですね、ラテンアメリカとか、あんまり日本の経済に関係がないようなこと、同じように悲劇が行われてても、ほとんど報道もしないわけです。だけど、そういう遠くの人のことを祈る、っていう心は、まず身近な人のことを、見える人のことを祈るはずですね。 自分の会っているような人のことを祈りもしない人は遠くの人一緒に祈りますって言って本当だろうかと思いますよね。自分の親しい人が苦しい病気にあると。訪問することもできる。あれ電話かける。メールもできる。手紙もできる。何もしないで。だけどウクライナに祈ってますって言ったってですよ。それ本当なのかっていうことになりますよ。そういうふうにやはりですね、一番身近なこと。例えば自分の体病気で痛かった。誰だって祈ると思います。どうなるかわからないような難病、難しい病気。だんだんそれがひどくなっていたら、まあ日夜ですね、明けても覚めても不安と苦しみとかで祈らずにいられない。一番身近なものを好きに祈る。自分の家族もそうですね。他の人の家族はですね、会った時に思い出しても、会わない時に忘れてること多いと。けど、自分の家族であれば、日夜一緒であれば忘れることはできない。しかもその家族は難しい病気である。ということになればですね。やっぱり身近なものっていうのは誰でもそういうふうにですね、祈らずにいられないと。だからそれもしないで、遠くの人は一生懸命祈っていること本来あるのかということになりますよね。ですから、そういう意味では、このイエス様に導かれる、導かれてこういうところを祈るべきだと。そしたらその導きに応じて、そういうことをみんなですね、イエス様のところに行って、そしていろいろなことを教えてもらう。で、最初はですね、とにかくイエスは救い主だと。これはまあ信じるわけです。それから次々とですね、今ある状況の中でどのようにすべきか。あるいは道が二つだったらどっちを選ぶべきか。これは生きて働いているイエス様の言葉、語りかけがなかったら選べないわけですね。だから、この直接イエス様に聞くということ。そして、聞いて、あ、こっちは選べと。暗示。入って、こっちは選べた。そして、あ、こういう経験を得られた。本当にこのお方は救い主だと。生きて働いてる。わかるわけです。そういって生きたお方だと信じることができるって。今も生きて働いてるお方だっていうことを信じるようになっていく。だから、イエスの言葉を聞いて信じる。この信じる内容は非常に奥が深いわけですよね。同じ信じても表面的にいくらでもあると思います。ほら、宇宙、天、宇宙は、ほら、神様を作ったんだと。それを信じている人、あるいはキリストは十字架で、なんか罪のために死んでくれたんだ。ね、十字架。まあ、カトリックでも、ロシア正教でも、こう、十字を切ると。それぐらいですね、日常的に十字を切るというぐらいに十字架は重要だということがわかるわけですね。常に昔の人が教えたはずです。これも形式になっている人もたくさんおると思うけれども、日常的な中で、ふとした時に重力を受ける。十字架のイエス様、この苦しみを思うわけですね。あの苦しみの中に、神様は勝利を込められたんだと。何でもそういうことで、ジョージア、グルジアという国は、このロシアからすごい攻撃を受けたところですね。いきなり。そのグルジアは十字架が5つもある。国旗に。小さな十字架と真ん中に曲がった。国旗に5つも十字架を書く。まあ、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、イギリス。みんなこれ十字架が国旗になってる。スイスもそうですね。まあ、そういうふうに、直接イエス様の言葉を聞いて、その十字架で、苦しみを受けた。でも、それは敗北ではなくて、勝利だったんだと。そのことを思ったらですね、苦しめられても決して負けではないんだと。逆にですよ、相手を撃ち殺してたくさん、どこの誰かわからんですよね。ロシア兵は敵だと言って、狙って撃つと。足当たる、肺当たる。たくさんの人も死んだはずです、ロシア兵も。その母親の悲しみっていうのは同じですよね、誰にとっても。敵であると関係ないです。だから、本来は、ピストルで撃って本当の平和が来るなんてことはありえないですね。人殺しをして。その撃ち殺した相手は自分に何を悪いことしたのか。何もしてないわけです。ただ上官が命じて、ウクライナにやっつけろと。 仕方なくやって、反対ながらもやってる。戦前の日本でも同じことも多くおったはずです。まあ、そういう、いろんなこと、いろんな状況があるから難しいけど、そういう一つ一つですね、イエスの言葉を聞いていくと。その姿勢ですよね。そしてさらに深く信じていくと。なかなかどっちを選んだらいいかわからないことも多くあるわけですけれども、その度にですね、十字架のイエス様、あのような恐ろしい苦しみ、釘で打ちつけられてどんなに痛いか苦しいか、ということですね。そういう意味では、十字架を切るというようなこと。以前はカトリックの人しか、こういろんなことを見ることはなかったけども、この頃はですね、そのロシア正教の特別番組、だいぶ前に放映された映像の世紀で、これ貴重なフィルムですね、あれは。もう、12年か、前かにですね、12年前、10年以上前に放映された映像の世紀、たくさんの貴重なフィルムを構成して作ったもの、再放送ですね。今のウクライナ問題は30年も前からのことを分かってないと。本当に理解できないということをよく分かりましたけれども、ずっと前、それはずっと複雑なことなんですね。まあ、日本はですね、そういった苦しみは分からない。大きな日本海と太平洋隔たれとすごいこと。ところが一般の国は国境をいつでも動かせるわけです。自分の国の人間をいっぱい押し込んでおいて、そして国境を押し込んでおいて、で武力で自分の国を折ると。ほんでこっちが切り取ろうと。で、実際に切り取られた。ポーランドは国がなくなってしまうと思った。まあ、そういう妙なことは日本では、まあ、考えられないようなことですね。巨大な海があるからですね。まあ、とにかくそういういろんなことで、この、私たちが直接イエス様の言葉、神様の言葉を聞くと。それによって、その真理という内容が深まっていくというわけですね。で、これはですね、新約になってからではなくて、すでに旧約聖書から当然あるわけです。一番根本的に大事なことはずっとあるわけですね。まあ、神様が真実で、憐れみがある。慈しみ深い。これは出エジプト記から。モーセの時代といえば今から3200年ほども遥かの前からもう神様の本当のご性質は書かれてあることです。いや、それはいくらでもあるけども、代表的なものはやはり詩編ですよね。で、このイエス様の言葉を聞いて信じていくと。旧約聖書から神様の直接交流、聞いて、そして信じこう深くしていくという歩みが詩編の中にたくさんあるわけです。で、それを、はいくらでもありますけど、まあ、今日は、この、二三の詩編の中でですね、詩編の61から63まで、詩編の61から63をちょっとピックアップしてみたいと思います。この61編ですね。まあ、ダビデの詩と書いてありますが、ダビデは3000年も前の人ですけども、まず、神様私の叫びを聞いてください。祈り耳を傾けてください。これを言う平行法で、ほとんど同じことを言い換えておるわけですね。同じこと。一行目と二行は全く別のことでなくて、このようにほとんど同じ意味を言い換えることによって意味を浮かび上がらせる。だから、イエス様も、これはヘブライ人には、もういつもこの表示あったんですね。イザヤ書とか詩篇の文体が。だから、あなた方は、隣人を愛し、敵を憎めと言われてきただろう。けれども私が言うと、敵を愛し、迫害する者のために祈れと言って、これ同じことを言い換えたわけですね。愛するとは祈ることだと。だからここも平行で。 私の叫びを聞いてください。この叫びは祈りなんですね。形だけ祈りとは全然違うわけです。なんか形式になってるから、食前のにパッとすると。それは祈りではないですよね。本来祈りって心を注ぎ出すことなので、叫びを聞き、祈りに耳を傾けて、叫びと祈りが同じだもんだっていうことがわかるわけです。だからこのヘブライの詩はですね、韻を踏むっていうふうな音の響きとかではなくって、意味を、ほとんど同じ意味を重ねることによって強調する。浮かび上がらせると。これも聖書らしい構成ですね。他の多くの場合、韻を踏むわけです。で、それから、ですね、このように叫んだら、で、この6節見たら、神様あなたは必ず私の言葉、願いですね、誓願というかね、聞いてくださると。このように叫んだら必ず聞いてくださる。語りかけてくださる。で、次、62編の最初見たら、ここですね、さっきのと対照的ですけど、叫ぶようにして祈るということがあるとともに、もう一つは沈黙して神に向かう。そして神様からの語りかけを待ち続ける。で、こういう姿勢ですね。このように、61と62は、同じ祈りでも二つの重要な点を並べてあるわけです。叫びと言えるほどの祈りと、ただ黙して神からの語りかけを聞こうという。で、両方語りかけをしてくださる。で、それは、例えば、この62編の11、12のところ。62編の11、12のところ。62編ですね。力が力を持って、今の戦争状態、そうですね。ロシアがあったらヨーロッパ、アメリカも一緒にまた やり返すと。またやり返すと。力、暴力、武力は武力を生んでいっている状態ですが、でもそういう中で、黙しているときには、一つのことを神は語り、二つのことを聞いた。力こそは神のものだと。人間もですね、武力。核兵器といろんな力を誇示して、この武力でですね、やっつけようと。けれども、この人3000年も前から、本当の力は神からのものだ。でもこれはですね、黙して祈りの中で聞かなかったら、このことを口だけで言っても、こんなことが理想論だろう。空想論だと。で、一生に伏されて、前と蹴飛ばされてしまうわけですね。だから、この現代のような時代にとても大事なことですけどね。力は力を生む。暴力。で、領土を取り取った。どれだけ取る。こんなことを自慢しようとして、プーチンもですね、反ロシア主義。まあ、日本がかつてはそのアジア全体の名手となろうとした一つにして、ヒトラーもあたり一体を領主とした。ナポレオンもそのあたり一体を全部支配しようとした。そういうふうなことを言う。その権力欲ですね。もう自分の国で頂点に登れてて、金もいくらでもない。こんな広がったところで力を、権力を。豊臣秀吉もそうです。朝鮮半島まで行って、すごい戦争を仕掛けていって、攻撃したわけです。ああいうこと、もし今実況できる人は、とってもじゃないけど、ウクライナのとこじゃないと思います。残酷なことは。専門に何冊も本があるぐらいですからね、朝鮮の侵略のことに関しても。で、そういうことにみんな心奪われてるわけですけども、神様に黙して本当に聞き取ったらですね、そういう力はみんな消えるものだと。あるいはさらに力を力を生んで殺し合うことだと。本当の力は神のものだと。まあ、ごく簡単なことなんだけど、黙して神から語りかを聞いたと本当に力を持って確信ができると。日本の詩というと、古今集、 万葉集と圧倒的に男女の関係の歌が多いけど、もう世界次元が違うわけですね。孔子はですね、並みる悪の力、武力の力をバーッと教えていく中でですね、紙に七に切り取って、そして本当の力は紙にあり。すべてのそういう武力、暴力をみんなその上からだって見つめるという視点があるわけですね。で、そのような、視点と今度は63編見たらですね、神様との直接にイエス様のところ行く、神様のところ行くと何が与えられるかというと、そのような、この世の考え方や流れと違ったものが与えられるということとともにですね、心が非常に満たされるという側面が63編で書いてあるわけです。それが63編の5節6節からのところです。命のある限り手を高く上げて祈りますってありますが、手を高く上げる。これはですね、神様は高くておられる。この手からもですね、神様の力が伝わってくるようにという祈りを込めて手を高く上げて祈るということがここに折々出てくるわけです。一方では自分の様々な間違ったことのために俺知らされたときには、その結果が大変、非常に痛ましい、あるいは苦しいことである。本当にひざまずいて祈る。本当にもう価値がないもんだと思い知らされた。このもんずからひざまずいて祈らずにいられないような気持ちになるし、聞いてほしいと。ぜひともこの力をくださいって言われて手を挙げて祈るという。そしたら、わざか魂満ち足りたと。父と髄のもてなしを受けたように満ち足りたと言うけれども、これ以前から私も、父と髄のもてなしを受けたって。こんなこと今の人に言ってですね、わかるだろうか。父と髄のもてなしって何だろうか。それがほんなに喜ばしいのか、嬉しいのか。現代でほとんどの人にとって意味不明と思います。私も最初の時、父と髄は何なの？髄やらもらったって嬉しくない。誰が嬉しいでしょうか。もう今だったらですね、ミルクは本当に消費が少ないと。もっともっと使うたらいいのに、使わないと。もう何かあったら売れなくて、もうたくさん捨てなきゃならんと。どこにでもある。安くて。まあ、私のように戦争直後の貧しい時代に生まれたものはですね、ミルクなんてなかったわけですよ。だから、ヤギを家で飼ってですね、父が遠いところも連れて、そして父が出るようにしてですね、赤ちゃん、子供が生まれるようにして、父を。で、それを、父が帰ってくるのは私が、父を絞り取って、半分ですね。今でも感触覚えてるんですよ。もう70年前に、シュッシュッシュッとしたら、気持ちよくて父が半後に伝わっていくわけですよね。で、それをわずか4人が分けて食べると。それもいつもずっとまで取れないですよね。ある程度、赤ちゃんが大きくなる頃になると、出なくなるという。そういうのが私の子供の時のミルクの生活だったわけです。とても大切な貴重なものだったんですよね。で、こういう時代、ミルクは完全一種の栄養食ですね。飲み物。とっても貴重なものです。で、こういう髄でも栄養、栄養の塊という中心部ですね。いろんな骨髄でも何でも。そういうことから、その栄養価値からこのように言われていますが、現代ではこれ、神様との霊的な交わりが非常に喜ばしい、満ち足りると言ったって、ミルクとなんか髄で満ち足りる人おらないわけだよ。ミルクなんか飲みたくない人いっぱいおるわけです。だから、これは、こういうところぜひ直すべきですけども、ちょっと英語訳をあげたいと思います。こういう時にですね、この大事な箇所ですね、神様とまでは直接神のところに行って与えられるものが、この父と髄なんて、ここ読んでも意味がないわけです。だから、ここ本当の内容を受け取れないままになる。だから、英語訳を参照するとわかるということになりますので、言語はわからなくても。ちょっとそれで、常にそういうふうにですね、聖書の本当に意味が分かるとは一つの訳だけでは分からないわけです。分からないところがいろいろとあるということですね。 コメント欄に、います。ちょっと文字が消してしまったです。ですね、ちょっと文字が消したですね、こういうこと今でなかったんですけども、文だ文字化けしてしまったんですが、一箇所だけは残っていますかね。はい。My soul is satisfied as with a rich feast, and my mouth praises you with joyful lips. これはアメリカのプロテスタント代表的なものですね。我が魂は満たされ。それはリッチフィースト。非常に豊かな祝宴のような。それで満たされるほど満たされた。My mouth praises with joyful lips. 喜ばしい唇によって賛美をします。要するに、このようにですね、リッチフィースト。フィーストって祝宴という、まあ豪華な食事。しかもリッチフィースト。豊かな祝宴で満たされるようにというふうに訳してある。ズイとミルクなんていうふうに訳してないわけです。もう一つの訳。New International Version. これもアメリカの標準的なやつですけども、My soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. ここでもそうですね。よく言います。My soul will be satisfied as with the richest of 食べ物で最も豊かなもので満足するように満たされると。神様の講義をそうに言っているわけです。これだけ違うわけですね。これやったら、はっきりわかるわけです。一番の豊かな食事の時に本当に満ち足れるようにです、ね、そんなように神様との交わりで満たされるんだと。直接に神様のとこ行って、霊的な交流があったらですよね。で、それからさらにですね、そこで、この自然に喜び賛美の歌が出てくると言っていますね。63編の7節。63編の7節を見てください。詩編のですね。それから、さっきの聖書協会共同訳の、な、ことを言っておきます。この訳ですね。聖書協会共同訳、さっきのこと、極上の食物に預かるように、と訳してあります。髄と、ミルクと髄だとか言うんじゃなくて、極上。そういうふうにこの新しい聖書教材では、ね、極上の植物に預かるようにと、我が魂は満ち足れると。そのぐらい満たされるということで、これはですね、初めはどうだったか、63編の2節を見たらわかりますね。63編の2節。63編の2節を見たら、我が魂はあなたを乾き求めます。あなたを待って私の体は乾ききった大地のように衰えて、もう乾き果ててる。そのぐらいですね、全く水がない潤いがない心が本当に乾いても耐えられない。そこから必死になって求めた。 このようにですね、非常に潤ってきたと。最上の食物、飲み物をもらったように満たされていったと。このように人間の魂を本当に満たすものは、単なる食べ物は豊かさでないんですよね。神様にどれだけ真剣に切実に求めていくかと。けども、ほとんどの人間はそうは思っていないわけですよね。やっぱり食べ物豊かでないと。特に今日本は本当に贅沢の散々エネルギーでもない電気なんでもですね、エネルギー足りない足りない。小麦が高くなるどこ行って、ほんならどうしてお米にしないのかと。そうですね。これだけ農地がたくさんあって、連作しても連作しようも起こらない。ものすごく向いているわけです。私は、まあそういった観点もあって、ほとんどパンは使わないわけですけどね。日本で米を取れるのに、一番良い米いっぱい取れるのに、それを食べないと、わざわざ遥かの遠いところからの小麦、あのウクライナ、アメリカ、いろんなとか。そのために無駄な石油をいっぱい使ってるんですね。あの、強大な太平洋を運んでくったように、石油をいっぱいいるわけです。そして次々とですね、もう永久に戻らないような宅地やしたり、コンクリート広大な道路にしてしまっていますよね。これはみんながですね、そういうふうに、より贅沢な美味しいものっていう方向にどんどん行ってるからですね。それが本当に人間の幸せなんだと思い込んでるからそういうなると。普通のご飯で満足すればですね、お米が置いても美味しいですよね。私、白米はほとんど使ったことはほとんどないけれども、配合米にして、以前は玄米で長らくよく噛んでしてましたけど、まあ、家族がおるとそうはいかないわけですね。胃が悪くなったりすると。だからたまにですね、時間がないときは私も弁当、ご飯作る余裕ないときのお弁当、コンビニで買ったりします。白米。それもはるかに胚芽米の方が、味わいが当然のことならあるわけですね。だから、どういう見てもですね、あとパンは食べた後、パンだけやると栄養的に非常にバランスが悪いからですね。まあそういうこともいろいろ書いてあるにもかかわらず、このような事態にあってもですね、小麦を、お米を粉にして、学校給食にしたらいいだろうって。粉にする費用がすごく高いんだと。わざわざ粉にしてパンにしなくったってご飯のまますればいいんですね。お腹すいたら何でも食べます。もうほら、あんな内容でですよ、何十年もですね、本当に蛇でもカエルでも昆虫でも何でも食べて生き延びた人たちもおったように、一番の調味料は空腹だって。僕は昔そこらですが言ってるぐらいですね。本当その通りです。こんなお前食べれるかなんていう人に、一日二日飢えさせたらもう必死で食べるんですよ。だからそういうふうに、ここでも、本当に乾いたらですね、一番の乾いたも満たすのは食べ物でなくって、神様からの霊だっていうことなんですね。で、どんなに食べ物をとっても満たされない分がある、乾いて。で、もちろん、口からの食べ物なかったら、必死でほら、人間の肉を切り取って食べると。そういう事例が、いろんな困難の時になされたことも記され、記録にもあるわけです。でも、この人の次、7節を見たらですね、寝る時にも、ちょっとこの訳残念なけれども、原文にないことをの訳がある。皆を唱えるってないわけなんです。どの訳もないわけです。これは、身近な訳をご覧になっていただいたらわかります。まあ、この人の、まあ、この言葉を入れといたら、その訳した人が、いいと思ったんでしょうが、時折多いことがあるんですね。皆を唱え、しかも唱えるって言うと、仏教の南無法蓮華経と南無阿弥陀仏が唱えると。意味なしにブラブラブラって唱えるという形になりますから、皆って言うと、やべと言ったってですよ。意味がないから、こういう訳は非常に誤解を招くと思いますですね。公訳では何でも見ていただいたらいいと思いますが、ここのところはですね、最初、 ザーカル。ザーカルと思い出す。このリメンダー、リメンバーですね。思い起こす。使っても、ザカリア、ゼカリアという名前にあるよ。だから、このところはですね、私が別とこであなたを思い起こす。そして夜が更けた時にあなたに思いを馳せるならば、あなたは必ず我が助けとなってくださる。聖書教科教では、こういうふうに書いてありますね。私がとこで、あなたを思い起こす。そして、夜更けたとき、夜回りが回るような夜更けたときに、あなたに思いを馳せるならば、あなたは必ず我が助けとなってくださると。そうして、この、夜であってもですね、このように、昔はラジオもテレビも深夜放送何もなかったわけです。電気もなかったわけです。真っ暗です。だから今の人とは全く違うですよね。今は何でもありですよね。夜中でも店も開いてる、娯楽機関もいくらでもある。さらに莫大な大阪だとか長崎なんでね、金かけてカジノみたいな大きな巨大なもの。大阪なんですごい費用をかけて軟弱な土盤を強くするまで、税金でやろうとか。考えられない贅沢なようなことを、無駄なことをですね、しようとしているのが、これが現実の政治、世界ですけども、この聖書の世界ではですね、真っ暗闇で食べ物を本当に限られたもの。電気もない。水道もないです。水も遠くまで行って汲んでこないか。水も。今で言ったら考えられない、不便極まれない生活ですね。コンビニがあるわけです。ドリンクだけいっぱいあるわけで、なんもないです。水しかないです。それでもこんな風にですよ、夜中であっても満たされる。神様のその力っていうものは、それぐらい大きいということは、こういうものを見てわかるわけです。3000年ほど前だって言うんです、これは。人間は一体進歩しているのか。ということですね。これだけ心の中の奥深いところの問題、クリアにたくさん書いてあるのないわけです、他に全世界には。まあ、神様はこれを残されたわけですね。残りに、詩篇は非常に豊かなこのように、神様のところに行ってですね、実際に交流をして、そしてますますその信仰を深められている。まあ、ヨハネ福音書が言おうとしているのはそういったことなんですね。はじめは誰かの証を聞いて、そうか信じる。私はそうだった。からさらに進んでいけば、導きによっていくならば、神様、イエス様との霊的交流によって様々な役も与えられるからこそですね、苦しいこともある。でも苦しいことを通してまた与える。罪を犯すこともあって、罪を犯してもまた、許しという新たなですね、安らぎ、喜びも与えられる。まあ、そういったことで、より信仰が、本当に十字架の信仰が深くなるという。まあ、本当に読んだら、ごく単純なようなことですよね、これ。だけど、ヨハネ福音書はそういうタイプの書物なんですね。いろんなところの簡単な文、何でもないような文の中にですね、そこを掘ったら水が湧き出るというふうな書き方をしているわけです。この頃の残念なことは小説、何とかしようの、いっぱい本だけ何百ページの何もいらない。かえって汚れたものに入り込むっていうのがいっぱいですね。テレビ番組でも何でも残念なこと。見ない方がずっといいという。NHK も時々貴重なのがあるわけです。で、私はそれをこの録画簡単にできるますね、ハードディスクで。それ非常に役立ってる。だから、しかも繰り返して見るから、一回見たって大概抜けるわけですね。日本、世界の状況に関する映像っていうのは、あるいはそのニュース、とても大事なことですね。日本の狭いところだけ、あるいは政府の宣伝だけの、あるいは NHK の宣伝的な NHK の視点で選び取ったものだけをするよりはですね、昔のもの、そういったもの、いろいろ。で、7時半とかなんかの娯楽、みんながよく見るときにはそれしないんです。ほとんどの人が見ないような時間帯にそういうとても貴重な番組をするわけですよね。だから録画、ハード付きの簡単にボタンして録画できるものがなかったら、とても私でも知られ、見ることはできないです。見る気もしなかったから、ずっとテレビって見なかったわけですけども。 まあ、そういうことですね。ですので、この今日のところですね。私たちが信じるのは、誰かの証を聞いて信じる。そこからですね、自分で聞いて。本当にこの私たちを救ってくれる。ありとあらゆる状況の中から。そういうことが分かってきたんだと。これ本当に非常に奥が深いわけです。どれだけ深いか分からないですよね。私たちの信仰を与えて50年余り。でもどれだけ深いか、そこが知れないわけです。で、だから、誰か非常に有名だからといって、その人のいつもいつも意見をいつも参照する必要はない。直接私たち、イエス様に聞くと。ずっと前に、ある大学の先生が書いた、教育問題を内村鑑三に聞く。教育問題を、内村鑑三に聞くというタイトルの新書本だったけど、私は今日にちょっとすぐに、と思ったんですね。私が教育で非常ないろんな問題に出会激しい暴力を受けたり、ブラック差別の問題とか、かつてないような、ちょっと見たこともないの。あるいは盲学も老学もですね、あるいは、そういう、聴覚の障害の方々、あるいは青年の方、その時に内村鑑三に聞いてみようと、一度も起こったことはないから。イエス様に尋ねないと、必死になって祈らないと、こう言っていけないようなことがあるわけですよね。この前どうしたらいいかと。そういうことで、私が盲学校へ変わろうということは、全く盲ろう用語の特殊教育とは関心持たなかった。それ初めからいけないと思ってたんですね。なんか特殊免許が必要だと。私は高等学校の理科の専門の教育。理科しか教えられないと思って、実際に行ったらですね、免許外の数学でも教えてくれということで、大概のところで赴任したみんな数学も一緒に教えることになったけども、途中で、これは聖書や他のその宗教のことを教えるためには、社会科の免許がなかったら、授業時間で教えないと。そこで途中から思えたって、仏教大学の通信教育で。それで、社会科の免許を取ったわけです。で、教えたのは一年みたいなだけで、あとは教えさせなくなったんですね。それから、キリスト教のこととかですね、そんなことを言ったり、あるいは現実の政治の問題に関して言ったり、授業するって分かったもんだから、もう私には社会科を教えさせないぞということがありましたけれども、それでもそれでですね、仏教大学の通信教育でしたから、たくさんの仏教関係のものも勉強もできたから、大きな収穫にはなったわけですね。このようにですね、それは内村は非常に大きな影響に今に至るまで持ってきたわけです。170年。私もその内村の影響の受けた、直前受けた柳原から受けたんですね。で、大学の時に集まり行ったのもその内村の影響で柳原の大学時代の聖書研究会に参加した人からしたから、非常にこの受けているわけです。だけど、難しい問題によっては直接ですね、柳原だった、内村だった、そんなことを私本当に考えなかったですね。まずイエス様に祈ると。どちら取ったらいいのかと。学校をですね、夜間に変えようと、移ろうとか思ったり、で、盲学に移ろうと思った時には、そんな内村やらないと聞く必要がないわけですよ。でしょ？それ現実にですね、この夜間って大きな違いが起こるわけですね、生活状態も。子供とほとんど関係なくなるわけです。7年間終わったから、それは後になってもなかなか難しい問題も起こってしまったりしたわけですね。性的欲に全然おらなかったと。で、日中でこう来て、向かっての狭い部屋で5、6人で来て、子供を接触する場合がなかった。といつも大人になってきたら、7年も過ぎたら、もう私は一緒どこも行かないと。まあ、そういうようなこともありましたけれども、まあ神様は何でもかんでもいいようなことばかり起こらない。そういうふうないろいろ困ったことや苦しいこともあって、初めて神様はこのような導き方をされるんだとよくわかるわ。まあ、そういうことでですね、本当に追い詰められた場合にはですね、もうこの詩篇のように、神様しきりないと見つめて祈るしかないわけですから、誰それにいちいち聞くなんていう、こんな本どこに書いてこんなにする必要がないわけですね。昔、迫害された人って当たり前です。本なんかなかったんだから。 ほんの短い言葉、聖書すらなかったわけですよ。短いと、ペテロやパウロ、あるいはそこから教えられた人から聞いて証を受け、そして本当に信じるようになって、苦しいこと、迫害を受けた。その時必死になってその神様、キリスト様に向かって祈った。誰すがこう言った、あの有名な人はこう言った、この人はこう言った。そんないちいち調べたり比較したり、そんなことをするよりも、はるかになんか直接イエス・キリスト様に向かって祈ることだっていうことですね。まあ、ごく当然なことなんですけども、私自身はこの無教会というですね、制度的な教会のないところでずっとやってきましたけども、以前かずっと前から気になっていたのは、そういう内村柳が圧倒的に多く引用しすぎるという点なんですね。この聖書を見ても、いつもキリストです。新約聖書を見ても。キリスト、キリスト、イエス、キリスト、圧倒的に多く出てくる。パウロがこう言って、パウロが言ったと。他のペテロの手紙であるとか、出てこないわけですね。で、パウロが言ったという意味、実はパウロ非常に祈って聞き取ったことだった。パウロほどに深く聞き取った人は例がないからこそ、聖書になった、神の言葉になったわけですね。だから、パウロの言葉で祈って、これは神様の言葉だということで、聖書ということになったわけですね。はい。そういうことで、今日はちょっと長くなってしまいましたが、私たちも、伝道と、そして自分の信仰の歩みということ、二つに関わっているということですね。証をしていくと、少しなりとも。それによって伝わる。で、伝わった人はまた徐々に導かれて、直接イエス様、聖霊のイエス様に行って、教えていただく、導かれると。そのことに限りない、まあ、奥行きがあるということですね。私たち、私自身も、常に感じているところです。はい、以上です。